はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは、不運そうなんだで強くなれ。不運そうなんだで強くなれ。おはようございます。不運そうなんだで強くなれ。これはどういうことかというとですね、受験勉強をしてたらですね、いろんな疑問って湧きますよね。あれ、これってなんでだろうとか、これって一体どうしてだろうとか、どうなってるんだ、わからないってなるんですよね。で、人っていうのはもちろんわからないものって聞きたくなるんですね。で、どうしてなんですかって聞きたくなるんです。で、これは大事なことなんですよ、本当に。なぜこれがそう、こういうふうになっているのかっていうことを考えずにですね、問題に向き合うっていうのはですね、やっぱり応用力っていうのはつかないわけですね。もちろんスタートでですね、この問題の正解は丸だとか、この問題の正解は×だとかっていうふうに覚えるぐらいやるっていうのもすごく重要なんですけれども、実際に見たことない問題を解けるようになるためには、どうしてそれが×で丸なのかっていう理由がですね、はっきりしていないと良くないわけですね。ただ、その理由というのもですね、やっぱ突き詰めると、またこれ苦しくなってしまうわけですね。例えばですけど、何があるかな。まあ、例えばですけど、その財政安定化基金の、財源っていうのがですね、国、県、市で3分の1ずつだよなんて言うんですよね。で、これで問題見たらですね、財政安定化基金の、財源は国が2分の1とか、都道府県が4分の1とか、市町村が2分の1だよなんていうふうに出てたら、まあ、罰だとなるわけですね。そうすると、どうしてですかって聞かれたら、ああ、それは財源というのが国、県、市3分の1ずつだからだということで答えが出るわけですが、これを深掘りしすぎて、じゃあどうして国、県、市が3分の1ずつなのなんていうところにですね、行くとですね、これはまたちょっと苦しくなってしまうわけですね。あるいは、包括的支援事業っていうのがあるんですけれども、これの財源というのはですね、保険料負担というのは1号さんだけなんですよね。でも、利用する人っていうのは1号被保険者さんも2号被保険者さんも使えるわけですよ。で、ここに目をつけた方がですね、これなんで1号も2号も使うのに財源は2号ないんですかと。どうしてないんだと。使うのにどうしてないんだと。割とそういうふうな質問を昔いただいたことがあって、で、僕はですね、もうそこ、試験対策で言うと、じゃあどう出るかっていうと、包括的支援事業の財源には、2号被保険者の保険料も、含まれるとかって出てくるわけですね。でも1号しかないから、これは×だとなるわけですが、その時に説明するのは、円グラフを見て、ここに1号しかないでしょう、だからなんだよっていうんですけれども、もう一つ深掘りをして、どうしてっていうふうになってしまうと、これまた途端に苦しくなるっていうことがあるんですね。とはいえ、なので、僕はいつも言うのは、そこは、不運でいいですよって言うんですよ。あ、そうなんだって、そうなってるんだでいいですよって言うんですね。で、実はでも、本当言うと、いいわけでもないんですよ。実を言うと。やっぱそこの部分を調べるというのは、試験対策として意味はないかもしれないですが、知識の定着という点ではですね、もう恐ろしいほど価値がありますね。徹底的に調べてみて、それでも答えが出なくてもいいんですよ。載ってなかったと。載ってないようで調べたけど分かんない。それでもいいんです。調べる行為によって、なんでだと思って、そこを探求するわけですね。そうすると、包括的支援事業と任意事業の財源が1号被保険者の保険料しか含まないんだということがですね、ごくごく当たり前のように定着してしまうんですよ。いや、そんなの分かってんだと。だけど、なんで2号が入らないかを調べてんだよっていうレベルの人はですね、1号ですか2号ですかなんていうものをですね、0.5 秒で解けちゃうわけですね。財政安定化基金の財源もそうですね、国県市が3分の1ずつ。なんで3分の1なんだって、国がなんで多く負担しないんだと。居宅等給付の方は、半分は国で、残った半分を都道府県と市町村が半分こしてるのに、なんで国はこの時だけ3分の1ずつなんだなんていうふうにですね、本来はですね、必要ないんですけれども、思うことによる、思うことがあってもいいわけですね。その場合には、ぜひ調べてほしいんです。財政安定化基金、財源、行政とかね、厚生労働省とかって調べてみたらいいんです。そうすると、載ってます。それをじーっと読んで、なんでっていうのをじーっと読んでたらちゃんと書いてる。まあ知らないですよ。僕調べてないですから、偉そうなこと言って。調べてないですけど、調べたらいいんですよ。 そしたらですね、財政安定化基金の財源は、国県市が3分の1ずつで、市町村が拠出する分は一号保険料なんて覚えなくても、もうそんなの分かっとんねと。分かっとんねと、その先を私は知りたいんやと。そうなってたら、知識ってめちゃめちゃついてると思うんですよね。僕たち講師でもやっぱ、扶養でもそういうことをやることが多いですね。これなんでやろうと。もしかしたらこれ聞かれるかもとか、もしかしたらこれ気になるかもって思うとですね、やっぱり調べるんですね。で、調べた結果これないなっていうところで、まあここはもうそうだと思うかっていう場合もあるし、逆に、あ、なるほどね、なんていう時もあるんですよね。で、必要であれば生徒さんにお伝えします。ちょろっと言ったりしますし、必要なければ自分の中だけに持っておいて、聞かれた時に、あ、それ実はこうなってるんだよ。でも、試験対策的にはここ押さえとけばいいよなんて教えてあげると、みんな結構、あ、そっか、なんて納得するんですよね。だから、本当に持ってて無駄な知識ってないんですよ。ただ、試験に純粋に合格したいっていう時に、まあ、余計なことはしたくないという場合はですね、もう不運そうなんだっていうふうにして、まずは腑に落ちさせるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。それでも気になる時はもちろん、調べると。これ最強ですね。調べるのは最強です。もう忘れようがないですね。なんでやと思って調べたことっていうのは、もう恐ろしいほど頭に入るので、これはですね、いいと思いますよ。なので、探求心も大事ですが、とはいえですね、やっぱ時間は限られてますよね。10月13日というふうに日にちは限られているので、ほどほどにしつつ、場合によったら不運そうなんだでクリアしつつ、腑に落ちさせながら、必要に応じて、気になったら調べると、このようにやっていくのがいいんじゃないかなと思いますね。そうなんだで強くなれ。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。